本日お忙しい中、デコードにお越しいただきありがとうございます。私、マイクロソフトで BI 関連製品を担当している北澤と申します。本日の Power BI 最新情報と活用方法セッションを担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらがですね、本日のアジェンダとなっております。まずイントロダクション的なことを話させていただいてから、分析クライアント、共有プラットフォームといったところで技術的なトピックに入っていきたいと思います。まずですね、これからのビッグデータ活用に必要なことといったことでいくつかまとめさせていただきました。まずデータの特性としますと、今までのようにオンプレミス上の RDBMS や CSV ファイルだけではなくて、インターネット上のオープンデータやクラウド上のデータ、あと SaaS 系のデータとか、昨今広がりが予想されています IoT のデータなど、さまざまなデータソースに対応する必要がございます。当然データ量も増えてきますので、大量のデータを処理してもストレスのないパフォーマンスを保持することも大切になります。スケーラビリティ、アジリティも重要ですね。少ないコストでスモールスタートできるというのは当然なんですけど、容量が増えましたと、規模が増えました、展開部門が部門や全社と広がりましたといった時に、きちんと拡張できるアーキテクチャであるかどうか、そこでまたコストが跳ね上がらないかどうかということも重要な要素になります。さまざまな分析手法と書いてありますけど、実績データを定型的なレポートで見るとかですね、いろいろな角度で分析するというのは当然なんですけど、昨今巷ではマシンラーニングみたいな言葉も出ていますが、ここにはフォーサイト予測と書いてありますが、そういった予測系の分析もできるかというのも今後重要になってきます。下の2つは大前提となるお話なんですけど、ユーザビリティ、当然重要ですね。データに付加価値をきちんとつけるためには、やっぱり現場でビジネスを知っている現場の社員の皆様にできるだけデータ活用していただく必要があるとマイクロソフトは考えています。そのためにはできるだけ敷居が低く、誰でも使えるような分析ツールが必要であると思います。低コストも当然ですね。先ほどスケーラビリティのところで、最初は小さく安いコストで始めることが重要ですというお話をしましたが、規模を増やしていったときにリーズナブルな価格設定になっているのかと、分析手法、予測という分析手法を加えたときにもコストが跳ね上がらないのかといったことが非常に重要になってきます。これらの要素を実現するプラットフォームとしてマイクロソフトは Power BI をご提供いたします。それではですね、Power BI 見ていきたいと思います。こちらが Power BI の全体像になります。大きく分けると2つ、ユーザーの手元で分析する部分とサーバークラウドで共有する部分に分かれます。ユーザーの手元で分析というのはクライアントの分析ツールです。で、基本は Excel ですね。で、これに加えて先日記者発表させていただきましたが、無償の分析ツールであります Power BI デザイナーと呼ばれるものがつきますと。サーバークラウドで共有する部分、サーバーで共有する部分はシェアポイントサーバーになります。クラウドで共有する部分は、現在はシェアポイントオンライン。で、この Power BI ダッシュボードというクラウドプラットフォームが今現在計画されております。数人で始める、あとプロトタイプ的な小さなシステムで始まるときは、このクライアントツールを中心に作っていただいて、だんだん規模が大きくなるにつれて、シェアポイントサーバーを導入する。もしくはクラウドのプラットフォームを使って、使った人の分だけ課金するモデルにするというように、規模要件に応じて迅速に拡張可能なアーキテクチャ、価格体系になっているというところも Power BI の特徴になっています。それではですね、ユーザーの手元で分析の Excel のところ に入っていきましょう。こちらは Excel の分析系の機能をまとめたスライドになります。大きく分けると3つですね。さまざまなデータソースを取り込む部分、あとデータを格納する部分、データを表現する部分の3つに分かれます。で、本日は分かりやすいので、まずこのデータの表現の部分から説明していきたいと思います。データの表現の部分は昔から Excel にありますピボットテーブルで、新しいところで言いますと、パワー V やパワーマップといった表現方法がございます。あと SQL サーバーと連携する必要があるんですが、 Excel のインターフェースでデータマイニング、予測系の分析ができるデータマイニングアドインという無償のアドインもございます。本日は時間も限られていますので、この上の3つですね、ピボットテーブル、パワービュー、パワーマップを説明させていただければと思います。で、こちらはですね、デモを見るのが一番分かりやすいと思いますので、まずデモンストレーションをご覧いただきたいと思います。で、こちら Excel のピボットテーブルで作った分析シートです。ピボットテーブルというと皆さんこの辺が一番想像がつきやすいと思います。で、ピボットテーブルの操作ですが、右側に、ピボットグラフのフィールドと書いてありますが、フィールドリストがございます。で、こちらで例えば、行と列をひっくり返したかったらこのようにやれば、行と列をひっくり返すことができますし、例えば今数値項目で、売上数量と呼ばれるものを表示していますが、こちらの数量ではなくて、売上金額計に変えたりですね。で、あと、この商品の下に、例えばこのキットタイプをつけてみようとか。で、このようにですね、このフィールドリストをいろいろ操作することで、簡単にいろいろな角度で分析ができるというのがピボットテーブルの特徴です。で、直感的に分かりやすくなる表現としてもいろいろ機能が追加されています。例えばこちら数字、3か年の数字が並んでいるんですけど、こうパッと見どういう傾向になっているのかを分からせるために、今までですとこの時間の推移はこうグラフで作っていたと思うんですけど、スパークラインという表現がありまして、こちらでデータ範囲をこうしますと、よいしょ、こんな感じ、ちょっと小さいですかね、こんな感じのミニグラフが出てきます。で、操作は Excel と一緒で、これをこうドラッグアンドロップすると下にこうどんどん出てくるっていう形ですね。このように直感的に傾向を分からせる方法もありますし、セル自体を色塗りする、例えばこういうふうに囲いまして、データバーをしますと、こうセルの中にグラフを入れて、ああここが少ないんだなというのを一目瞭然とさせたり、インジケーターみたいな表現ですね、上のグリーンの矢印、下の赤い矢印、黄色い矢印みたいな形で表現することで、パッと見た感じ、あここが少ないなとか、あここが多いなみたいなことが分かるような表現も追加されています。あとデータの絞り込みという観点では、昔からフィルターという機能はあるんですが、新しいものとしてはスライサーという機能もございます。で、こちらクリックすると、こんな形で北海道東北で絞ったり、関東に絞り込んだりすることができます。今グラフ表が全部変化していると思うんですけど、このスライサーを使いますと、全てのグラフ表現している全てのグラフ表を連動して動作させることもできます。で、コントロールキーを押すことによって、このように複数ですね、北海道東北中部と呼ばれる形で複数選択することも可能です。クリアするときにはこれですね。 で、時系列の絞り込みという意味では、このような、タイムラインというんですけど、時間の棒グラフのような表現がありまして、まあ、こんな形で絞り込むことによって、まあ、2014年1年分のデータを表示するということもできます。で、これらのオブジェクトを作るのも非常に簡単で、挿入でスライサーを押して都道府県を押すと、こんな形で出来上がります。北海道青森みたいな形です。で、レイアウト変更はドラッグ&ドロップで持っていくだけと。いらなくなったら削除すると。タイムラインも同様で、挿入でタイムラインを押すと時系列のデータを選べますので、これだけでタイムラインが出来上がります。このようにですね、マクロを使うことなしに、こういった直感的に使いやすいオブジェクトが簡単に作れるというのがピボットテーブルの進化になります。それではですね、次にパワービューをお見せしたいと思います。こちらがパワービューで作りました分析シートになります。パワービューの特徴は、直感的な操作でいろいろな分析ができるというところにあります。こちら携帯電話のアプリ、スマホのアプリですね、時間ごとにどういったカテゴリーのものがどれだけキックされたかということが出ているんですけど、今こうマウスを持っていく、まあ、マウスオーバーっていう作業なんですけど、マウスオーバーっていう作業をするだけでデータが出てきます。今こうマウスをこう持っていくと、まあ、20時に通信というカテゴリーが何回起動されたかみたいなものを見ることができます。で、グラフ的には、左下の方が年代別の起動回数、男女別の起動回数で、右側に、上位のアプリ、の名前が出てくるという形です。で、こちらもですね、スライサーがありまして、例えばこちらでゲームをクリックすると、全部のグラフや表が、ゲームというカテゴリーとして連動して動きます。もう一度やりましょうか。今これが全体で、ゲームと押すと全部がゲームの、グラフになります。で、一番起動されているアプリケーションをクリックすると、このようにですね、ゲームの中で一番起動されるアプリの部分が濃くハイライトされるわけですね。で、2番目のアプリをクリックすると、2番目のアプリがハイライトされる。やっぱ2番目のアプリですと、女性の起動が多くて、年齢が低い方が起動が低いんですけど、1番目のアプリをすると男女比が逆転するみたいなところも、まあ、直感的なクリック中心の操作で分析することができます。で、パワービューはですね、他にもいろいろ表現方法がございまして、このパワービューシートの中に地図を載せて、地図の上に円グラフ的なものをマッピングするということも可能です。あと表現方法としてはですね、今散布図のグラフがあるんですけど、ちょっとこちら大きくしてみますが、縦軸が売上金額合計で、右側が数量計で、この半径の大きさがですね、こちら見ますと利益率の平均となっています。で、これに対して時系列のデータがある場合には、このようにですね、時間の動きをアニメーションの推移として見ることができます。で、今直近でゴーンと伸びたのがありまして、クリックすると、こんな形で時間の推移を直線と円で示すことができます。で、よく見てみると5月にピークを迎えています。で、4月から売上が伸びて5月でピークを迎えている。なんだこの製品はということで、今ゴーストクリックしているので明細が出ますが、あ、ドローンなんだなと、 ちょっと最近報道されたんで売上が伸びたのかなみたいなところも見ることができます。で、最後の3番目として、パワーマップを、ご覧いただきたいと思います。パワーマップは、まあ、名称からお分かりいただけると思いますが、地図データの表示、まあ、地図の表示に特化した機能になります。で、特徴としてはレイヤーという概念があって、地図の上にいろいろなデータをこうレイヤーでかぶせることができるんですね。で、レイヤーを表しているのはこちらにあるんですけど、今この日本地図に2つのレイヤーをかぶせています。一つは人口統計ですね。で、フィールドリストを見ますと、このテーブルの推計人口にヒートマップをピートマップで表現しています。このヒートマップは人口を表しています。で、こちら後でこの後パワークエリーのデモをお見せしますが、実はウィキペディア、インターネット上の百科事典でありますウィキペディアのデータから引用しています。で、この棒グラフですね、こちら売上データというレイヤーなんですが、こちらは売上金額計をこの棒グラフにプロットしています。で、実はこの売上金額は SQL サーバーにあるデータを持ってきています。このようにデータベースにあるデータ、インターネット上にあるデータを地図上にマッシュアップして同時に表現できるというのがパワーマップの特徴になります。で、こちらもですね、時系列のデータがあれば、このように時間の推移での動きをアニメーションで表すこともできます。それではですね、デモンストレーションのおさらいをしていきましょう。ピボットテーブルですね、単純なマトリックス的な表の分析以外にでも、パッと見て分かるような表現方法や、スライサーなどの使いやすさがバージョンアップとともにどんどん進化しております。で、2番目にお見せしたパワービューですね、こちら直感的な操作、例えばクリック一つで画面上のすべてのグラフが連動したり、アニメーションやマップと連携することで、新たな気づきを得てもらうことを目的としたツールになっております。パワーマップは、レイヤーが、重要な概念ですね。さまざまなデータをレイヤーという概念で重ねることでいろいろな表現ができます。それではですね、次にデータを格納する部分、マウスがこちらですか、データを格納する部分の説明に入っていきたいと思います。Excel でデータを分析するときには、皆さんが Excel のワークシートにデータを取り込んで分析するというのをイメージする人もいるかもしれません。で、そのときには100万行の制限とかですね、大量のデータをロードするとだんだんパフォーマンスが遅くなっていくというような問題があります。で、この問題を解消するために開発した機能がこちらのパワーピボットデータモデルと呼ばれるものになります。このパワーピボットデータモデルは Excel のメモリー空間上で稼働するインメモリーデータベースとお考えください。このパワーピボットデータモデルというインメモリーデータベースを使うことによって100万行以上のデータもロードできますし、インメモリーで動きますのでパフォーマンスも保持できるということになります。で、このパワーピボットデータモデルを作る機能がパワーピボットフォーエクセルと呼ばれるものになります。こちらはパワーピボットフォーエクセルを使ってデータモデルを作るステップ をまとめたものになります。まずですね、ステップ1ということでデータの取り込みをします。データベースにデータが入っている場合には明細テーブルとマスターテーブルは普通分かれていると思います。売上明細テーブルと製品マスターみたいな形で分かれていると思いますが、そういった場合には関連するテーブルを全部読み込みますと。で、読み込み取り込んだ後に明細テーブルとマスターテーブルを関連付けしますと。でこれによってマスターテーブルの列を分析軸、専門用語で言うとディメンションというんですが、ディメンションにすることができます。例えば売上明細テーブルに製品コードが入っていますと。で製品マスターに製品コード、製品名が入っていますと。で製品コードで関連付けることによって製品マスターの製品名を分析軸にして分析ができるわけですと。でステップ2でディメンションを作りましたら、ステップ3でメジャー分析対象数値項目、売上金額とか売上数量のような項目を設定していきます。でそういった作業をすることで先ほどのデモンストレーションのお見せしましたが、ピボットテーブル、パワービー、パワーマップの右側の方にフィールドリストにこうディメンションとかですね、メジャーという形で出てきて分析で使えるようになるというのが一連の流れになります。でこちらのステップで作られるインメモリーデータベース、パワービーデータモデルですが、列ストア、高圧縮、インメモリーという特徴がございます。で分析用のデータベースを圧縮して小さくするというのは今にとっては常識的な機能なんですけど、パワーピボットデータモデルの場合は列ストアということで列ごとにデータを格納していますと。でどんな圧縮テクノロジーでも似たようなデータが近くにあった方が圧縮効率は上がります。で列ストアで列で管理することによって製品コードとか売上金額とか型も一緒ですし、似たようなデータが近くに集まることによってより高い圧縮率を可能にしています。だいたいお客様のデータとかテストデータを使ったものですと20分の1とかですね、数十分の1ぐらいのオーダーでサイズが縮まるという結果がございます。とはいえですね、データが大量になってくるとクライアントのメモリーでやるにはちょっときついんじゃないかという声もあるかと思いますけど、そういった時にはサーバーを用意いただくと。具体的にはSQL サーバーアナリストサービスを用意いただいて、そこにこのデータモデルをアップロードすることによってサーバーのメモリー空間でインメモリーデータベースを動かして、で Excel からそのインメモリーデータベースに接続することによってピボットテーブルやパワービューのような分析ができるというスケーラビリティもございます。それではですね、このパワーピボット4エクセルでどのようにインメモリーデータベースを作るのかというところをデモンストレーションでご覧いただきたいと思います。こちらエクセルですね。でパワーピボットリボンを出していただいて、この管理のデータモデルというところがパワーピボットデータモデル、インメモリーデータベースを作る機能になります。でデータベースからデータを持ってくるわけですが、 SQL サーバーから持ってくることもできますし、その他のデータソースを開きますと Azure 上の SQL から持ってくることもできますし、Oracle さんとかですね、Excel や CSV ファイルからデータを持ってくることもできます。で今回 SQL サーバーを選んでいただいて、でドットで打つとちなみにローカルホストと同じ意味合いになります。でデータベースを選んで、でこちらでデータベースに入っているテーブルの一覧が表示されます。 して売上明細を選んでいただいて関連テーブルの選択と。データベース側に外部キーがきちんと貼られている場合には、まあ、関連テーブルの選択を押すと外部キーが貼られているところも自動的に選択されます。で、製品と製品クラスにも付いてますので、もう一度押すと製品クラスも選ばれます。ちょっと余熱はいらないんで削除をしますと。で、これでテーブルは選んで、このプレビューとフィルターを押しますと、ちょっとこうエクセルチックな感覚でデータを絞り込んで取り込むこともできます。まあ、本日デモンストレーションなんで、全部データを取り込みましょう。で、今この作業で、SQL サーバーから Excel のメモリー空間にダーッとデータを読み込んでいます。まあ、ご覧いただけるように44万件ですかね、データを読み込んでいます。で、こちら読み込んだ状態なんですけど、まあ、メモリー上で読み込んでるので結構サクサク動きます。で、次の作業としては、テーブルの関連付けを行います。関連付けを行うときには、こちらのダイアグラムビューを選んでいただいて、テーブルの一覧が出てきますので、ここで関連付けを行うことになります。で、先ほどテーブルにきちんと外部キーが貼られているというお話をしましたが、きちんと外部キーが貼られている場合には自動認識してこのように関連付けをしてくれます。で、されてないときにはこのようにドラッグ&ドロップで簡単に関連付けを行うことができます。でも関連付けできているんで、次のステップであります分析に必要な数値項目メジャーを設定していきます。メジャーの設定はExcel の操作とほとんど同じでですね、例えば、売上金額の合計を、メジャーにしたかったらオートサムの合計をしますと、まあ、こんな形で店舗売上の合計という形でメジャーができます。ちょっと長いんで店舗売上合計にしましょうと。まあ、似たような感覚で、例えば売上の平均値を出したかったら店舗売上平均と、まあ、これで出来上がりですね。基本的にはこの作業でも分析ができるようになります。ピボットテーブルに行っていただいて、この右側のフィールドリストですね、今作った店舗売上合計とか出てきますので選ぶと出てきますと。で、例えば製品マスターの製品グループとかをクリックしますと、このような形でピボットテーブルがどんどん作れていきます。で、こちらパワーピボットデータモデル、分析用のデータベースですけど、分析に便利な関数とかも結構用意されています。例えば売上金額とかを分析するときには前年度の売上と比較するというのはよくあることだと思うんですけど、そういったものもこの Excel のシート上で簡単に作れたりします。計算フィールドで新しい計算フィールドを選んでいただいて、で、ここでちょっと名前ですね、前年度売上金額キーで入れていただいて、で、ここで関数書いていくわけですが、基本的にはインテリセンスが使えますので、頭文字入れればいろいろ候補が出てきます。まあ、今日はデモンストレーションなんで少し関数を用意しておいたので、まあ、このような関数を入れて、で、数式の確認をして、あと型、通過型ですれば OK。 まあ、このような形で前年で売上計というメジャーが出来上がります。まあ、こういったデータモデルを作るというのは今まで結構敷居が高い作業だったんですけど、まあ、今お見せしたように、まあ、Excel の操作プラスアルファでできる、まあ、敷居を下げるというのがこの Power Pivot for Excel の特徴になっております。 で、デモのおさらいですね。こちらデータの関連付けのところです。そうです。説明少し、抜けていましたが、複数テーブルをロードするとき、デモンストレーションでは SQL サーバーから全部持ってきましたが、異なるデータベースでも全然問題はないです。例えば売上明細テーブルを SQL サーバーから持ってきて、製品マスターをオラクルから持ってくるということも可能ですし、例えば営業の皆様が自分独自の顧客マスターを持っているというのでしたら、売上明細はデータベースから持ってきて、顧客マスターに関しては手元の Excel のデータを読み込んで関連付けすると、でそして分析に使うということも全然可能です。で、メジャーの設定ですね、Excel とほぼ同じ操作でできます。デモンストレーションでオートサムで作りましたが、 Excel でこう列の追加をして、こう何々イコールかけるかけるってこう列を追加して、新しい列を作るようなオペレーションをするかと思いますが、そういった作業でメジャーを作ることも可能です。で、便利な関数も、ついていて、それで簡単にメジャーが作れるっていうところの説明ですね。デモはコピペでお見せしましたが、インテルセンスとかありますので、頭文字だけあれば、いろいろな、関数を持ってくることができます。で、こちらはですね、デモンストレーションでお見せした、前年度の売上の、関数例になります。それではですね、次にデータを持ってくるところ、さまざまなデータソースに対応するパワークエリの、説明に入りたいと思います。パワークエリはですね、今までの Excel では対応できなかったさまざまなデータを、パワーピボットデータモデルや Excel のワークシートに取り込む機能です。読み込んで取り込むだけではなくて、実は型変換とか、データの加工とかもできます。なので ETL ツール、よくエクストラクト、トランスフォーメーションロートで ETL ツールというツールがこの業界にはありますが、Excel に実装された ETL ツールと言っても良い内容になっております。こちらもですね、デモンストレーションでお見せするのが、やっぱり分かりやすいと思いますので、デモンストレーションをお見せしたいと思います。で、デモンストレーションでは、Wikipedia のデータから Excel にデータを取り込みたいと思います。結構こういった Wikipedia さんにはこういう表とかが、掲載されていたりしますと。今までこれを Excel に取り込もうと思うと、こうダーッと選んで、コピー&ペーストをしていたと思うんですけど、パワークエリーが使える状態であれば、必要なのはこの Wikipedia の URL だけですね。こちらをコピーします。で、Excel のパワークエリーを選んでいただいて、こちらパワークエリーのメニュー画面なんですけど、例えばこうファイルから持ってくることもできますし、データベースから持ってくることもできますし、Azure クラウドから持ってくることもできますし、いろいろなデータソース、Salesforce からデータを持ってくることもできますし、いろんなデータソースに対応しています。で、本日お見せするのは Web からですね。で、URL を先ほどコピーしておいたものを貼り付けますと。で、これ進みますと、Excel の方で Web ページにアクセスして、いろいろ解析しますと。テーブルタグをきちんと認識することができますので、テーブルタグがついているものを自動的にピックアップしてくれます。テーブルでは違う感じですね。これが良さそうですねと。で、これを編集しますと。そうすると編集画面になります。で、データを見てみると、先頭行、これ見出しとして使えますねと。見出しにします。 で、1行目は特別区分というちょっとイレギュラーのデータがあるんで、データを削除してしまいましょう。だとウェブのページに大体数値項目もテキスト型で入っています。こちらですね、テキスト型入っていますので、こちらは数字型十進数に変えましょうと、といった形で Excel できちんと使えるようにいろいろな加工を行います。で、ちょっと右側を見ていただきたいんですけど、右側でやった作業ですね、先頭行ヘッダーにしましたよとか、最初の行削除しましたよとか、型変換しましたよということが記録されていますと、言ってみれば先ほどの作業を覚えてバッチプログラムを Excel 内部で作っていますと。で、これリロードするときには毎回毎回この処理が投げられるというような形になります。で、加工はこれで終わりましたので、データを読み込みましょうと。で、これでテーブル、これ Excel のワークシートなんですけど、 Excel ワークシートにロードするとかですね、パワーピポ、データモデルというのはパワーピポとデータモデルなんですけど、パワーピポとデータモデルに読み込むかということを選びます。まあ、今 Excel のワークシートに読み込みましょう。読み込みましたと。で、あとは Excel の世界なので、今こちら縮データがありますので、ちょっとパワーマップ起動しましょうか。パワーマップ起動して、あ、起動しましたね。で、縮データ選んで、で、推計人口をヒートマップにしますと。このような形で、先ほど最初に読み出したパワーマップの人口のヒートマップですね。こういったものがサクサクできるわけです。で、先ほど先頭行、先頭見出しとして使ったり、1行目を削除したりというのは記録に残されていますので、ここでですね、最新の情報に更新としますと、また同じような処理が流れます。はい、で、おさらいですね。あ、そうですね、ちょっとデモンストレーションでは割愛しましたけど、この記録されたものはですね、コード化されて Excel 上で管理されています。ですので、これを修正してですね、より複雑な処理をするとか、そういった作り込みも簡単にできたりします。で、パワークエリの特徴はやはり幅広いデータソースに対応しているということですね。こちら右側が PowerPivot4Excel だけで取り込めるデータで、左側がパワークエリで取り込めるデータということで、比較してもパワークエリの方が多いということは ご理解いただけると思います。で、パワーピポットだけでも結構たくさんのことができるので、どういった時にパワークエリを使えばいいのかということをまとめたスライドがこちらになります。パワークエリの特徴は幅広いデータソースに対応していることと、あとデータの加工ができることですね。なので、この2つのうちどちらかが必要な時にはパワークエリを使うと。逆にもう整備されたデータウェアハウスからデータを持ってくるだけですと。で、データを持ってくる時も抽出条件だけをかければいいという時にはパワークエリなしでパワーピポットだけでも大丈夫です。それではですね、Excel の説明はここまでにして、ここからは先日記者発表をさせていただいた無償の分析ツールであります Power BI デザイナーのお話をしたいと思います。で、こちらが Power BI デザイナーの画面ショットになります。 特徴はですね、今までの説明を、お聞きいただいた方はすごく分かりやすいと思うんですけど、パワークエリのデータ取り込み、でパワーピボットのデータモデリング、でパワービューの表現、この3つを、1つに合わせたツールになっています。こちらも百聞に一見にしかずだと思いますので、デモンストレーションを、お見せしたいと思います。こちらですね、パワービーアイデザイナーで作った分析レポートになります。で、左の上の部分、こちらが、パワークエリでさまざまなデータソースを持ってくる部分です。こんなような形で、いろいろなデータソースのデータを持ってくることができます。で、持ってきたデータを、関連付けたり、メジャーを作ったりというデータモデリングの作業は、この部分でやります。パワーピボットのところですね。で、ここで、関連付けや、メジャーの設定をすると、この右側のリストにいろいろ出てきて、これで、分析のレポートを作れるわけです。で、真ん中のメインペインのところは、パワービューとできることはほぼ一緒ですね。このような形で連動して動かすことができます。で、今プレビューなんですけど、若干新しいところもありまして、ちょっとパワービューではできないような、このようなツリーマップですかね、ツリーマップという表現や、あと CRM とかで案件の角度が上がっていくと、こうだんだんこう減っていくようなファネルチャートと呼ばれる新しい表現も出てきたりしています。あと面白い機能とすると、折れ線グラフと棒グラフで同じ粒度のものがあった場合には、こう持っていくとガチャーンと、一つのグラフになったりするような機能もついております。それではですね、クライアントの説明はこの辺にして、サーバークラウドで共有するところを説明していきたいと思います。で、こちらサーバーで共有する部分はシェアポイントサーバーで、クラウドで共有する部分はシェアポイントオンラインで、今計画中のものとしてパワービーアイダッシュボードがございますが、本日せっかくですので、この新しいパワービーアイダッシュボードの説明をしていきたいと思います。で、こちらがですね、パワービーアイダッシュボードの画面ショットになります。見栄えはですね、先ほどのパワービーアイデザイナーに非常に似ているんですが、ブラウザー上で稼働します。マイクロソフトの Azure 上で提供される、ある意味 SaaS 型の BI サービスですね。で、パワービーアイのレポートをダッシュボードという形で管理することもできますし、このブラウザーの上の画面でレポートを修正したり作ったりすることもできます。では、こちらも。で、こちら、パワービーアイダッシュボードの画面です。ちょっと分かりにくいんですけど、ブラウザー上で動いています。で、ダッシュボード上にレポートのサムネイルが貼ってありまして、例えばここでサムネイルをクリックすると、このパワービーアイダッシュボードに登録されているレポートが表示されるという形です。こんな形で、いろいろレポートに飛ぶことができます。で、パワービーアイで作ったレポートの登録方法をこれからお見せしますが、データセットのところで、いろいろなデータセットを作ったり、パワービーアイのレポートを登録することができます。今、パワービーアイデザイナーファイルで作ったものをアップロードしようと思います。で、今、先ほどデモンストレーションでお見せしたデザイナーファイルを選んで、今アップロードしています。 まあ、クラウド上に終わりましたね。で今こちらニューマークがついていますけど、こちらがアップロードしたレポートですね。でこのように先ほど作ったPower BI Designerのレポートがアップロードされましたと。で、ブラウザー上でも、この Power BI ダッシュボード上でも編集ができます。で、レポートの編集にして、できるかな。このようにやると、ガチャンコと。ブラウザー上でもきちんと先ほどのような編集ができるということは、ご覧いただけると思います。であとはですね、このダッシュボードの画面に、まあ、登録するやり方を少しご覧いただきたいと思います。ちょっと分かりやすくするために、まっさらなダッシュボードを作ります。こちら、白紙のダッシュボードですね。でこちらに、レポートを登録するときには、こちらでグラフを選んでいただいて、ピン止めボタンを押すことでダッシュボードにピン止めすることができます。で大きさは大きくしたりですね、よいしょ、小さくすることができますので、まあレポートの数とか重要度によってこうバランスをとって配置をすることができるというのが Power BI ダッシュボードの基本機能になります。でこちら Power BI ダッシュボードの特徴としましては、マイクロソフトが持っている IoT の仕組みと連動するとリアルタイムのダッシュボードがダッシュボードを作ることができます。こちらはですね、明日の午後同じ時間に開催される Azure を利用した IoT データ分析というセッションのまあ、デモ資料からお持ちした抜粋した資料になります。明日はこの絵がテーマのセッションなので、いろいろ組み合わせたデモになっておりますが、マイクロソフト Azure の IoT の仕組みのキーとなるコンポーネントはイベントハブというサービスとストリームアナリティクスというサービスです。イベントハブは IoT からのデータの受け口ですね、収集口になっていますと。イベントハブで受けたデータをストリームアナリティクスで変換集約をして、でブロブ Azure のストレージにその情報を入って、で Hadoop でさらに加工して SQL データベースに入れて分析することもできますし、このストリームアナリティクス直接 SQL データベースに入れることもできますので、直接 SQL データベースにデータを入れてそれを Power BI ダッシュボードで分析するということもできます。で本日お見せするのはこのストリームアナリティクスから直接ですね、この Power BI ダッシュボードにデータをプッシュ配信することによってリアルタイムでデータが動くというところを見ることができます。で、そちらのデモンストレーションを、お見せしたいと思います。で、こちらですね、今サンプリのアプリケーションを作って売上明細を意識したサンプルアプリなんですけど、売上明細データを Azure の IoT の仕組みにどんどんどんどん投げつけていますと。で、投げつけてイベントハブで受け取ったものをストリームアナリティクス経由でこちらの Power BI ダッシュボードに出しています。今こうリアルタイムでこう動いているのが分かりいただけると思います。データとするとこの紫色が食品で水色が日用雑貨なんですけど、こうタイムセールとかを行って売上がきちんとタイムセールが出ての効果が出ているねみたいな分析がこの IoT の仕組みと Power BI ダッシュボードを使うともう実現できるというところがお分かりいただけると幸いです。でこちらはですね、 Power BI ダッシュボードがどのようなデータとどういった形で連携するのかということをまとめたスライドになります。クラウドのデータですね、 Power BI ダッシュボード自体クラウド上で動いているんですが、Azure SQL データベース、Azure SQL データウェアハウスといったものとか、先ほどリアルタイムダッシュボードでお見せしましたが、Azure Stream Analyticsと直接連携することができます。 SaaS ともいろいろ連携することができまして、我々が提供しているものとしますと Dynamics CRM Online、 右側の Dynamics CRM Online とは Dynamics Marketing といったダイナミクス系のものとかですね、他社様のもので言いますと Salesforce さんのデータ、あと Google Analytics みたいなものも分析対象にすることができます。で、左側の方に Power BI 関連の説明があるんですが、Power BI デザイナーで作ったレポートやですね、Excel で作成した Power BI レポートを Power BI ダッシュボードにアップロードしてレポート管理することもできます。で、左下の方に Excel シート Power Pivot で作成したデータモデルと書いてありますが、Power Pivot データモデルのようなものを Power BI ダッシュボードにアップロードして、それをデータソースにしてレポートを作ることもできます。で、左上のパターンはクラウドにデータを持っていくのではなくて、オンプレミス上にデータがありますと。で、そこのデータに対してクラウド上の Power BI ダッシュボードから直にクエリーを投げて、結果だけをクラウド上の Power BI ダッシュボードに表示したいというパターンです。で、その場合はですね、SQL サーバーアナリストサービスというものを、まあ、一種のゲートウェイ的な形で使っていただいて、このアナリストサービス経由でデータのやり取りをするというのは基本的な構成になります。で、こちらは Power BI ダッシュボード、左上にフリーミアムの時代へと書いていますが、基本サービスは無償化にする予定です。で、有償サービスもこちら1人1ヶ月$9.99 ドルですので、まあ、1000円前後という形で、非常にまあ、安価というか、入りやすい、敷居を下げた価格に設定する予定になっています。で、こちらの無償サービスと有償サービスの違いを、まあ、違いで代表的なものを下に書かせていただきましたが、まあ、1人当たりで使えるデータサイズの違いとかですね、先ほどリアルタイムダッシュボードをお見せしましたが、そのリアルタイムダッシュボードに出せる1時間あたりのデータの行数とか、あと1枚戻っていただいて、こちらのパターンですね、オンプレミスのデータと直接やり取りできるできないが有償無償の違いになったり、あとダッシュボードをみんなで更新できるダッシュボードを共有できるかできないかといったところが無償と有償の違いになる予定です。で、そちらに関しては後日ダウンロードできます資料の端末に詳細な資料を付ける予定でいます。以上まとめですね。冒頭の方でビッグデータ分析に必要なもの、まあ、いくつか挙げさせていただきましたが、まあ、本日ちょっと説明できないところもあったのですが、 Power BI を中心にした Microsoft の BI プラットフォームで実現することは可能です。皆様今 BI システムを検討中のものとかですね、今後 BI システムを検討する際にはぜひこの Microsoft の Power BI をご検討いただければと思います。